共同訳聖書で詩編の139編を、購読していきたいと思います。奇数のところを私が読みますので、偶数のところを皆さん、拝読していただけるでしょうか。共同訳聖書の詩編139編です。指揮者によってダビデの詩賛歌。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。
それも
歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。
私の使者が主よ、あなたは全てを知っておられる。
前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いていてくださる。
その驚くべき父は私を超え、あまりにも高くて到達できない。
どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば御顔を避けることができよう。
天に昇ろうとも、あなたはそこにいまし、海に身を迎えようとも、身をあなたはそこにいます。
あけぼのの翼を飼って海の彼方に行き着こうとも、
あなたはそこにもいまし、御手を持って私を導き、国の御手を持って私を捉えてくださる。
私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる。夜も光が私を照らし出す。
闇もあなたに比べれば闇とは見えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。
あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。
私はあなたに感謝を捧げる。
秘められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたには私の骨も隠されてはいない。あなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか。神よ、いかにそれは数多いことか。
数えようとしても砂の粒よりも多く、その果てを極めたと思っても、私はなおあなたの中にいる。
どうか神よ、逆らう者を打ち滅ぼしてください。私を離れて流血を図る者、主よ、あなたを憎む者を私も憎み、あなたに立ち向かう者を忌むべき者とし、はい、23と24が今日の中心になるので、これはダビデが祈った祈りなので、ご一緒に拝読しましょう。3、はい。神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。ご覧ください、私のうちに迷いの道があるかどうかを。どうか私を常しえの道に導いてください。アメン。今年もですね、1年の、いつも喜び絶えず祈り、すべてのことについて感謝しなさいという元旦礼拝からですね、あっという間に12ヶ月の旅路が、終わろうとする最後の月をお迎えしました。今日はですね、ここに常しえの道ってありますけども、常しえの道って何なんだろうって考えたことがあるでしょうか。ダビデが、どうぞ私を常しえの道に導いてくださいということは、自分の力でこの常しえの道を、歩めるんではないということはダビデが分かってたということですね。常しえの道に私を導いてください。詩編をですね、とびとびにこう学んできました。詩編の一編からずっとやれば150回の礼拝がいりますので、とびとびに来てきたんですけれども、詩編っていうのは私たちの人生における霊的な旅、神様を信頼していく旅には2つの道があるんだということを述べている書なんですね。で、1番目は命に至る道で、2番目は死に至る道があるよ。で、そのことを詩編は、詳しく述べています。 しかしですね、その詩篇の途中を見るとですね、結構神様になんでですかっていうのが続くんですよね。それは私たちは命の道っていうのは問題がなくて祝福されてハッピーでって思いがちですけれども、命の道を選択していくとですね、案外その逆がいっぱいあるんですね。なんでこんなに私は苦しまなければならないんですか、神様本当に私のことを知っているんですか、あなたが愛だったらなんで私はこんな目に遭わなければならないんですかって思うことがたくさんあります。それどころかパッと外を見るとですね、神様なんかいないんだ、神なんか信じなくていいんだと言ってる人たちの、まあ、人生は艶やかで豊かで、家族には何の問題もなく、経済的にも何の問題もなくっていう人がいるとですね、神様なんでですか、真面目に神様を信じたら損をするんですかって思いたくなるようなことがあるということなんですね。しかし、私たちはですね、このその人たちの幸せだと思う人たちの最後のことを詩篇で学びましたけれども、で、まあ、実際ですね、そういうふうに私たちが羨ましいなって思う人たちの心の中はどうかっていうと、決して私たちが光の中で、まあ、いろいろ弱さもあって問題があってもイエス様あってこう正直に祈っていけるこの幸せっていうのは絶対わからないわけですね。私たちの知らない不安とか恐れとか、ちょうどこう、まあ、聖書で言うならば砂の上に立った家のようなものですから、どんなに立派な家でも、まあ、洪水が来てしまったら耐えられないわけですよね。そのことをよく知ってるわけです。お金がなくなるんじゃないか、健康がなくなるんじゃないだろうか、この今の地位がなくなるんじゃないかってい う, こう不安と恐れの中で生きてるんですけれども、そのことはなかなかこう私たちには見えないわけですね。でもこの詩篇の139編まで来てですね、この私たちが信じている神様っていうのは偶像、人間が作った神ではなくて、本当に神様が天と地を作っただけではなくて、私たち一人一人をですね、製品ではなくて作品として愛して作っている、全てを知ってる方だっていうことを、まあ、ここで、言ってるわけです。でそのダビデがそれを知っていながら23節、神よ私を極めてください。139編の1節はですね、主よあなたは私を極めてますから始まるんです。神様が私たちのことをどのぐらい極めているかっていうと、新約聖書の中ではですね、皆さんの髪の毛の数を全部知ってるそうです。笑ったな。分かるはずないよね、こんなん数えられないぐらいいっぱいあるよね。でも聖書に書いてるんです、髪の毛のことも知ってると。そしてあなたが今から祈る必要はもう全部知ってるよとまた6章に書いてるんです。だったらもう祈る必要ないやんってこうね、私たちは思いがちですけども、そうじゃなくて、だから主の祈りをしなさいって言ったんですね。でこの139編を読んでいきますとね、最初にね、あなたは私のことを極めています、知っています、座るのも知っています、立つのも知っています、また今から何か言葉を発せようと思ったらもう何を言うかも知っています、もう後ろからも前からももう全部知り尽くしています。で私だけではなくて、あなたも世界中のこともプーチンさんのことも知っています、トランプさんのことも知っています、イスラエルのことも知っています。だったら私たち思うわけで、知ってるんだったらロシアの戦争やめさせてよ、あんな悲惨な事件があって、今強盗なんかね、日本でもいっぱい闇バイトなんかあります、知ってるんだったらやめさせてよって私たちはすぐに思うんですよね。でも神様っていうのは知れば知るほど私たちをロボットのようにですね、私たちの罪を犯そうとするものをパッと止める方ではないんですね。どこまでも私たちの自由意志や私たちの決断っていうものを尊重されて、撒いたものは刈り取らなくちゃいけないっていうことを、まあ、教えられる方なんですね。で7節に、どこに行けばあなたの霊から離れることができるでしょうか。で結論はですね、天に昇っても地に下ってもどっか遠くに逃げても神様の臨在から御顔から離れることはできない。でこのメッセージはですね、 神様を恐れて歩む人にとっては福音ですね。まあ、私たちは誰からも理解されなかったり病魔や死を迎えますけども、死ぬ時は一人です。あ、孤独なのかっていう死ではないんですね。私たちはいつも私を愛してくださっているイエス様が共にいてくださる、臨在してくださる、どこに行っても逃げることができないっていう、まあ、福音ですけれども、悪いことをする人、まあ、悪いことをする人っていうよりも心の中で神なんかいないんだ、神ってどうせ人間が作ったものだって思ってる人にとってはこれは恐怖ですね。神様が知らない、神様は見ることができない、神様も分かんないんだと思うから罪を犯せられるんですよ。大体罪を犯すってこう隠れて何かするでしょ、また悪いことをしようとするでしょ、で神様も分かってないよねって思うからできるんですよ。でもこんなこと言うんだら、全部知ってたのっていうのは、まあ、恐ろしい言葉ではあるわけですね。で人間っていうのは神様を信じようが信じまいが、聖書は神様は全知全能で、そして私たちを、まあ、愛しておられる。どんな方かっていうと11、12もあるように、まあ、私たちはですね、まあ、光と闇がありますけれども、この創造主にとって光も闇と同じなんだ。闇って何も見えないでしょ。いや神様にとってはもう丸見えだ。どういう方なんだろう。まあ、私たちはですね、本当に聖書を読まないとですね、私たちのこうマインドっていうのは、本当こう天動説と地動説ってありますように、自分を中心にしてこうね観察していくと、地球の周りに太陽が回っているとしか思えない天動説ですね。でもまあ私たちは教科書で確かめてもないんですけれども、真理を知ってるので、いやいや太陽の周りに地球が動いてる、私たちが回ってるんだっていう地動説をですね、もう信じて考えて見てるわけですよ。だから太陽が私たちを回ってるんじゃなくて、私たちが太陽の周りに回ってるから季節があるんだっていうことを知ってるんですね。それと同じように人生も聖書や神様がわからないとですね、全部自分を中心に考えていくと、本当にこう、まあ、自分は正しくて周りが間違ってる、あの人がおかしい、この時代がおかしい、世界がおかしいってなるのは自然なことなんですね。でこの13節14節から今度はですね、人の、まあ、生まれるっていうことの人間、皆さんね、あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった、私はあなたに感謝を捧げるとダビデは歌ってますけども、日本人はですねこうならないんです。どうなるかっていうと、お母さん私を産んでくれてありがとう、お母さんは私の子供として生まれてきてくれてありがとう、まあ心情的には全然間違いではないんです。心情的には間違いない。だけどもお母さんお父さんが私を作ってくれたという、産んでくれたという考えになるんですね。もちろんお父さんお母さんを尊敬して感謝することは問題ではありません。でももっと感謝しなければならないのは神様なんですね。今オリちゃんが、まあ、1週間ずっとこう生まれて写真が上がってきてるんですけれども、見るたんびにして、今日はですね南ちゃんが顕示式をしますけれども、多分一番お父さんお母さんはですね、産んだ子供を見ながら、これって私たち作ってないよねって多分思うと思うんですね。本当にこう一人一人が皆さん違う、まあ、人間だったらですね、まあ、80億人いたらですね、もう全部同じの同じ部品でね、こう機械でガンガンガンガンガンガンって作っていって、まあ、ほぼ人間って同じように作ったら、まあ、人間が作ったものかもしれません。でも80億いたらですね、全部違うように作るっていうのは難しいと思いません？考え方も色も形も趣味も思考も全部違っている。そして神様が私が作ったんだと聖書に書いてるんですね。はっきりあなたを覚えてるんだ、あなたを知ってるんだ、そして私の目にはあなたは高価で尊いんだ、私はあなたに関心があるんだっていうのが聖書が教える創造主の言葉なんですね。 ですからダビデは私を作ってくれた神様に感謝を捧げる、まあ、これが正しいんですね。今日、まあ、ゆうちゃんの証を聞きながらですね、まあ、ゴスペルで燃えようとして、ゴスペルってまあ神様を賛美する会ですからね。でも、まあ、クリスチャンじゃなくなるとああいうふうになるんだな。でもいいものだけども、ゆうちゃんがこの心がもやもやした、何か違うって感じた。でこれがね、神様の子供の証拠なんですよ。頭では理解できないけども、聖霊様が教えてくださってるんですね。何か違う、でも言葉では表現できない、何が違うのか。その何か違うっていうことが分かる、その、まあ、神様の子供とされた恵みですよね。で私たちも本当にこの、まあ、人間が神様を作りますけども、神様がに、あ、いや、神様は人間を作りましたけども、人間も神様を作っちゃうんですね。自分の都合のいいように。いろんなところにお寺や神社を作って。で、それはそこに行かなければ祝福はないわけですよね。で、彼らはいつも臨在してメッセージなんかしませんから、楽っちゃ楽なんですよ。皆さん、自分のことを全部知ってるっていうのは、どうですか？嬉しいですか？いや、自分がですね、清い心で完全であるならば嬉しいと思うんですよ。でも自分の中で本当にいやらしいところや汚れたところや汚いところもいっぱいある、すごく自分の性格がねじけてるっていうことも皆さん知ってるわけですよね。いや、そんなこと知ってるんだったら責められるんじゃないかと思って、いや、そんなことは神様知らないでって思う人もいるかもしれません。でも先ほどの二人の証の特徴はですね、その知られたくない弱さを話せる仲間がいた。その前に弱さを話せる神様を知ってるから仲間にも話せたっていう話なんですね。ですから私たちは、まあ、全ての人の心の中にはですね、私のことを知ってほしい、私を理解してほしい、いや、多分人間として生まれたらみんな私を愛してほしい、こんな私だけども愛してほしいっていうのがどこかにある叫びだと思います。で、神様は、いや、あなたのことを全部知ってるよ、汚さも愚かさも全部知って愛してるよ、やったー、イエス様を信じますってなるはずなんですけども、ならないのはなぜだと思いますか？そこが人間の持ってる、僕はやっぱり罪っていうかね、プライドであったり、どこかですね、私も、まあ、ノンクリスチャンの時代が長かったので分かるんですけども、神様に頼るような弱い人間にはなりたくない。いや、いっぱい問題悩みを持ってるんですよ。でもここに来て、誠の神を、自分を作ってくれた方は創造主だ、この方をにひれ伏して礼拝して賛美をしている姿見られたくないな、いや、お前も神様信じるんかとか言われたら、まあ、恥ずかしいなという思いが、まあ、そのプライドですよね。それがなんかこう悪魔によって植え付けられているような気がするんですね。しかし人がですね、いや、創造主の前にへりくだろうとかね、神様に従っていこうと言っても聞かないんですけれども、いろんな、まあ、問題や悩みやもう行き詰まる。まあ、例えば、まあ、中高生だったら受験ですよね、受験。いや、神様はね、創造主だから、あなたに一番ふさわしい道を導くんだよって言われても分かるよ、分かるけれども、でも実際世の中では比較されて、あんな高校に行ったのとか言われるのは嫌だ、だからもう絶対に頑張って、頑張ることが悪いことじゃないんですけれども、この世の価値観と神様の価値観がもういつも交差してくるんですね。そして何か言われるんじゃないだろうか、特に就職や結婚もそうですね。で、結局人の目を気にしながら、まあ、結婚相手も、まあ、相手の経済と相手のどういう人かっていう、そこで決めてしまったとか、まあ、よくある話なんですね。でも本当のところは、神様は全部知っている。で、特にこの、15節から見ていくとですね、 私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか私の魂はよく知っている。秘められたところで私は作られ、地の深いところで織りなされた。あなたには私の骨も隠されていない。特に16節ですね。これはもう本当に詩編の139編の16節ってもうびっくらするところの言葉ですね。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから。神様が私たちを創造した、まあ、お母さんの子宮の中に命を与えた。でもまだその一日も作られてない時にすでに天国にある神様の書物には、まあ、例えば私で言うならば、まあ、水村光義父は1961年10月31日この両親のもとに生まれるというまあ予定説のようなものが書いてあるという意味ではないんですね。いや、この子はまあ神様の御心としてこういうふうな賜物やこういう使命を与えられるんだっていうことが書いてるっていうんですよ。まあ創造主を信じられない時はですね、そんなバカな、あ、それやったら運命か、自分の意思はないのかって思いたくなるような言葉なんですけれども、そうではなくて、そのぐらい神様は人知をはるかに超えた、本当に人間一人一人を作り知っておられる方なんだっていうことなんですね。今日みなみちゃんの献辞式がありますけれども、まあ、そこでお話をしようと思ってますけれども、まあ、お父さんとお母さん、私たちはですね、教会に与えられた子どもに神様の使命があるんだっていう、神様の目的があるんだ、特別に愛されていることは事実ですけれども、特別に愛されているっていうのは特別なその人の生き方や人生使命があるんだっていうことを知ることなんですね。で、そういう目でこう、まあ、一人一人を見ていくとですね、まあ、私たちはどういうふうに祈ったらいいのか、どういうふうな導きをしたらいいのかっていうこともまあ、分かっていくんですね。まあ、17節18節にそれはもう、まあ、まあとにかく極めきれないぐらいすごいんだ、一人一人を見ていくときにそれはすごいんだと書いています。で、今度は19節から22節まで読んでいくとですね、ダビデが、まあ、神様に従っていく狭い道を歩むがゆえに、まあ、逆らう者、神を恐れない者、憎む者がいるっていうことが書かれています。で、じゃあ具体的にどういうことかっていうと、詩編の140編の1節から6節までをちょっと読んでみますと、あ、こういうことなんだなって分かるんですね。主よ、災難者から私を助け出し、不法の者から救い出してください。彼らは心に悪事を図り、絶え間なく戦いを挑んできます。舌を蛇のように鋭くし、マムシの毒を唇に含んでいます。主よ、主に逆らう者の手から私を守り、不法の者から救い出してください。私の歩みを突き落とそうと図っている者から、高慢な者が私に罠を仕掛け、綱や網を張り巡らし、私の行く道に落とし穴を掘っています。皆さん、この6節までを見て、これもダビデの歌なんですけれども、ダビデの人生は旧約聖書にいろいろ書いてますね。自分の息子から地位を追われていくとかね、裏切られるとかね、仲間ごっそりいなくなるとかいう、もう本当に苦しいだろうなということを取ってますけども、この1節から6節までを、まあ、読んでですね、皆さんがこういう目にあったらどうですか？賛美できます？ハッピーですか？イエス様、命の道を選んだらなんでこんな目に遭うんですかっていうようなことじゃないですか。でもそれを正直に言えるっていうことは一つ、まあ本当に救いだと思うんですね。で、この神様が全部を知っている、私は使命を持って作られている、そして実際に敵に対してはこうしてくださいと祈った後に23節、神を私を極め、私の心を知ってくださいって祈ってるんですね。私はね、こう2つあると思うんですよ。命の道と滅びの道があるように、神様が全部知ってるっていうことが分かったときに、取る態度が2つあるかなと思うんですね。1つは、あ、もう全部知ってるんだったら祈らなくてもいいじゃん。 神様どうせ全部分かってんでしょという態度で、もう一つは怖いですけれども、怖くないですけども、ダビデの祈りなんですよ。どうぞ私を極めて私の心を知ってください、私を試してください、悩みを知ってください。この祈りっていうのは問題、まあだから要するに悩んでるわけですよ。すごく悩んでるわけです。こういうことがあるので、で心の中ではもうあいつ死んでしまえとかね、もうあの敵はこうなってしまえとかね、絶対僕は正しいんだっていう思いが来るんですけれども、そうではなくて、ひょっとしたら私の心に問題があるかもしれない、私が間違った動機でしてるかもしれない、神様全部知ってるんですけれども、私たちは何が間違いで何が正しいかっていうことを結構自分は自分に甘いので、自分を自分で一番知ってるつもりで、実は自分がすごくねじ曲がった考え方や思いや裁きの中で何かを考えている可能性ってあるんですよね。要するに自分の弱さとか自分の罪深さとか自分の不甲斐なさを認めないとこの祈りってできないんですよ。自分が正しいというところに立つとこの祈りは怖くてできないんですよ。私ね、ある方からクリスマスのルアーワーシップの賛美をいただいたんですね。ちょっとね惜しいけども、津田の賛美を抜いてどこに行くにしても今それを歌ってるんですね。でクリスマスの賛美を聞きながら、本当にこう本当に美しいな、イエス様のご誕生って美しいなって、とっても静かに始まったんだなって思うんですね。だけどもこの子が生まれた目的、この子がどういう人生を生きるのか、どういう終わり方を知るのかっていうことを私たちは知っています。罪のないのに、イエス様は罪のないのに、罪のない方なのに人間となられて、そして私の罪を、私たちの罪を負って十字架にかかって死ぬために生まれた方なんですよ。全く責められるところない方なのに、私たちの罪の身代わりとして最も悲惨な十字架の刑で殺されて捨てられて、そして3日目によみがえって私たちとの救い主となった方なんですよ。でそのことを思っていくときにね、なんて言いますかね、こう十字架っていうか、いやこれ以外の方法なかったんだなっていつも思うんですね。イエス様って全能の神ですから何でもできるんですよ。何でもできる。でも私を救うために、私たちを救うためにご自身が人となって罪を負って罰を受ける、また父なる神様の側から言うと自分の我が子をあの十字架につける以外の方法がなかった。そのことを思うとですね、一見私たちはこの狭い道を歩むことがとっても不条理のように思えるんですけれども、でも多くの人の本当の心っていうのはこの罪の中にこうもうまみれてですね、やっぱり不安と恐れと闇って何かっていうと神様がわからないことなんですよ。闇って何かっていうと神様を信じられないので、人も自分も信じられない人生のことなんですよ。今生まれてくる子ですね、戦争の噂、またまあ、日本はまだ平和ですけれども、ちょっと思ったんですね、大谷翔平の給料っていくらか分かります？すごいでしょ。ちょっとしたボーナスで、はい、100億とか10億とかね。で昔は私の父も私を野球の選手にしたかったんで、片腕1本1000万とか言ってる時代なんですよ。まあちょっと有名になったら人よりも給料が多くて羨ましい時代ですよね。でももう10億100億っていうのはまあわけがわからない世界じゃないですか。 でも実際に生きている私たちは月給10万とか20万でこの物価高で苦しんでるわけじゃないですか。1億とか2億だったらまあ頑張ればですね、ちょっとこうすごい世界に行けるなと思いますけれども、もう100億1000億とかになったらもうこの格差っていうのは絶対に埋まらないような格差なんですね。何を言おうとしているかっていうと、本当に異常なほど価値観がおかしくなってきている時代に今の、まあ、うちの孫もそうかもしれませんけど、生まれた子はそれが当たり前で生きていく。異常気象が当たり前なんですよ。私たちは異常だと言いますけれども、いろんなところで洪水が起きたり、いろんなところで、そして、まあ、私たちね、いろんな社会を見ていてもですね、昔は異常だと思えることが合法化されたりですね、している時代に生きていかなければならないんですね。まあ、そのことを考えたときにですね、本当に常しえの道、幸いな道って何なのかなって考えるんですね。で、そのイエス様が十字架で生きた道もそうですけれども、それは私たちの模範なんですね。何でもできる方がなぜ今天の軍勢を呼んでこの自分を捕らえに来たものをやっつけなかったのか。それは神様に全てを委ねて従うっていう模範だったんですね。で、実は私たちもですね、どんなに時代が変わっても、これからいろんなことが起きたとしても、本当に幸いな道っていうのは、この常しえの道なんですよ。それは何かっていうと、神様と共に歩む道なんですね。これね、まあ、多くの人がですね、死ぬ前にイエス様死にたら天国に行くからいいっていうような安い福音のことを言いますけれども、ずっと私もね、違うなって思ってた、常しえの道。いや、それは確かなんですよ。でも神様が願ってるのはそこではなくて、ちょっと大切な御言葉なので、イザヤ書の57章の15節。これとてもキーとなる言葉があります。イザヤ書の57章の15節。ちょっと読んでみますね。高く崇められて永遠に言いまし、その名を聖と唱えられる方がこう言われる。要するに創造主ですね、高く崇められ永遠に存在される神様がこう言われる。私は高く聖なるところに住んでいます。これアーメンですね。でも打ち砕かれてへり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を得させる。打ち砕かれた心の人に命を得させる。神様は人間を愛して私たちと共に、まあ、人生を歩みたいし、私たちが主を知り、主の中に全てを委ねて歩むっていう人生、これが常しえの道なんですけれども、これを歩ませたいと思ってるんですね。で、そこのポイントっていうのは、私たちが本当に砕かれた、へり下ったものになるかどうかなんですよ。へり下るってどういうことかっていうと、神様が全部知ってるんだったら、全部収めてるんだったら、神様に任せることがへり下ることなんですよ。私たちは知ってるんだけども、どうせ神様見てないよね、知らないよねって、任せるよりも自分で頑張っていくっていうこと。いや、これが罪なんだよって言ったら、じゃあみんな罪じゃないで。そうなんですよ。罪って何か物を取ったりとか何か悪いことをするんではなくて、この全てを知ってらっしゃる神様に全てを委ねて共に歩んでいくっていうことをしないことなんですね。で、このことをイエス様が最初に群衆に語ったのが三条の水訓なんですよ。心の貧しい者は幸いです、その天国はその人のものですって。心の貧しいっていうのは、新改訳聖書では霊が乏しいって書くんですね。で、それは分かりやすく言うとどういうことかっていうと、私はイエス様がいないとやっていけないっていう生き方なんですね。ですから、今さっき一個姉妹がですね、もう私はイエス様がいないと本当にやっていけないものですってこう告白されまして、これはね、まさしく心の貧しい、霊の乏しいものの言葉なんですね。ですから一個さんは、主がおっしゃるように、本当に神の国、永遠に主と共に生きる天国を持ってらっしゃるんですよ。で、これが私たちが分かるっていうのは本当に恵みなんですね。 でも肉が強いとですね、自分の力が強いと、神様そうは言ってもね、生活苦しいんですわ。私が頑張らなければ誰が頑張るんですか。あなたね、私の夫のこと知らないでしょってなっちゃうんですね。いや、神様全部知ってるよって。神様は解決することができるよって。で、まあダビデは私を試し悩みを知ってくださいって言ってるんですね。まあ私たちは人生で本当に悩みがある。なぜならばもう大きな2つの価値観の狭間に置かれていますから、もうこの世の価値観と神の国の価値観が真逆ですから、本当に悩んでるんですね。で、その時に24節ご覧ください。私のうちに迷いの道があるかどうかを。この迷いの道っていうのはですね、これ面白いんですけども、新改訳聖書では傷のついた道って訳してるんですね。そして新しい共同訳聖書では偶像礼拝の道って訳してるんですね。そして現代訳聖書では悪いものの道って訳してるんですね。神様、私がフラフラするには私の中にそういう道、まあ、そういう道を選んでしまう。だからね、神様だけイエス様だけに従っていきます。怖いな。もうお金が蓄えてたら、うん、大丈夫大丈夫、自分の能力や資格があれば大丈夫大丈夫、いろんなことがあっても、うん、こんだけの友達がいれば大丈夫大丈夫。このことを悪いって言ってるわけではなくて、それが偶像となって、心の本音は神はいない。心の本音はなるべく神様にも頼らなくて自分でやっていく人生、まあ、独立したいという心ですね。これが聖書の言う本質な罪なんです。罪の本質なんですね。で、ダビデはもし私の中にそういう心があるんだったら、それを取り扱ってほしいって祈ってるんですよ。で、そこらみんなあるはずなんです。みんなあるはずなんです。だから私を試してほしい、取り扱ってほしいとはみんな祈りたくないんですね。それが私だから、それはみんなあるものだから悪くないんじゃないって思うんです。でもイエス様が十字架にかかって人となって来てくださったクリスマスの意味っていうのは、常しえの道に私たちを歩ませたいっていうことなんですね。ちょっと若い子に聞きます。どんな人と結婚したい？どんな人生を歩みたい？って聞いたときにですね、やっぱいい人と結婚したいなと思いますよね。優しい人と結婚したいな。経済的には苦しみたくないから、経済的にしっかりした人がいいよな。なんか問題のない人がいいよなって、誰も思います。私も思います。でも人生が終わったときにですね、本当に何にもない人生だった。伴侶のことをほとんど知ることもない。気にもかけなかった。ってなっちゃうわけですよ、何もないと。でもそう願ったけれども、二人で努力してね、本当に神様に祈りながら必要を与えてくださったよね。なんか自分の子供たちね、理想通りいかなくてね、登校拒否になっちゃった。ああ、うちの子供警察にお世話になってしまった。ああ、そしてもう本当に就職に落ちてしまった。こんな苦しい病気になってしまった。でも本当に夫婦で一緒に祈ったよね。そして一緒に本当にイエス様に頼って涙を持って祈ってきて、そして神様、本当に不思議なように子供たちがこう立ち直ってきたよね。私たちの人生いろいろありすぎたよね。でも心も形も考え方も違うものが神に結び合わせられて、なんかこう似たもの夫婦じゃないけども一つになったよね、感謝だねっていう生き方もあるわけですよ。皆さん、どっちがいいですか？神様に頼らないで死んだ時だけ天国に行っていう人生がいいですか？それとも主のために生きていってですね、本当に主のために生きるがゆえに苦労して、でもその都度イエス様は本当に全てを知っておられて、苦しい時には慰めてくれ、そして迷った時には導いてくれ、そして必要な時には助けてくれるということを体験してきた。神体験をしてきた。主は本当に私の羊飼いだし、私の花婿ですと。 だから私は永遠に、あなたが私を知ったように私もあなたを知ったので永遠に生きる天国が楽しみですと言える人生、皆さんどちらがいいですか。私たち人間の本当の弱さはそれをどこかで好まないところがあるので、それを避けてくるんですけども、イエス様は愛するっていうのは一つになることなんですね。本当に違うものが一つになっていくプロセスが愛なんですよ。で、愛は何もないと何も起こらない。でも問題や悩みや試練をいっぱい、嫌なんですけれども乗り越えていく中でしか深いところその人を受け入れ愛し知っていくことができないんですね。ですからダビデはなぜこういう祈りをしたか、全てを知っている神様に知ってくださいっていうのは、人間自分がどんなに自己中心で愚かで自分の願うこと以外は願わないものであるかっていうことを知ってるからなんですね。まあ、とても恐ろしい祈りかもしれませんけども、どうか私を常しえの道に導いてください。まあ、ダビデはそこで委ねたわけですよ。本当に悩み問題誰かもしれませんけども委ねたわけですよ。まあ、なんかね、今日若い方いっぱいいらっしゃるので、神様にこう捧げていく道、まあ、この中でね、なんか開拓伝道とかね、どっかに使わされていくとかいうのは、皆さんたっぷり苦労ありますよ。たっぷりある。でも一番神様知りますよ。主は生きておられるって、主は本当に真実だって、頭だけの世界ではなくて、この問題もあの問題も主は委ねた時に解決してくださったって、そして死が近づいてくれば来るほど、あ、この方と一緒に私は永遠に主を賛美するのかって嬉しくなってきますよ。どうですか、どうですか。はい、まあ、皆さんね、常しえの道っていうのは天国っていうゴールだけじゃないんです。このプロセスなんですね。イエス様はあなたをいじめてるわけじゃなくて、あなたと一緒にどこまでも歩んでいきたい、永遠にと思っていらっしゃる方なんですね。信じて主を賛美していきましょう。お祈りしましょう。それぞれお祈りしましょう。イエス様ありがとうございます。主を感謝をします。どうぞあなたが導いてください、助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。メーン、ハレルヤ、メーン。主の祈りにあるようにですね、私たちは十字架以外に誇るものがありませんし、また人との関係の中で本当に自分も許すので許されるっていう世界なんですね。許さなければ絶対許されないっていう世界なので、まあ、いろんな人間関係で恨みとか裁きがあるならば、本当にそのことを今心から許させていただきましょう。許すっていう上から目線ではなくて、そして自分の弱さや罪も神様に許してもらいましょう。で、謙虚に、もう本当に神は高ぶる者を退けるけれども、へりくだる者に恵みを与える、これが神様の原則です。へりくだれば道が開かれていきます。まず祈りの中でその道を開いていただきましょう。神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。ご覧ください、私のうちに迷いの道があるかどうかを。どうか私を常しえの道に導いてください。